愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き愛媛大学の小松正幸学長にご出演いただき、大学が進めている国際貢献などについてお話を伺います。
愛媛大学は地域貢献とともに国際貢献にも力を入れてらっしゃいますよね。あの地域貢献の場合は、その例えば愛媛で勉強した学生さんには愛媛に残ってほしいっていうことがありましたけれども、国際貢献の場合はまた違った面での貢献を果たしてらっしゃるようですが、
いやこれはね、これ非常に高邁な発想なんですけどね、日本という国はほとんどの資源をね、外国から、輸入してるんですよね。まあ、食料もそうだしエネルギーもそうだしね、そういうことを考えるとね、我々は外国なしには生きていけないんですよ。そういうことを前提に考えると、我々はこう困っている国があれば、そこの人たちを助ける、支援する、これは義務じゃないかと思うんですよ。目を外に向けてみるとね、東南アジアの国、どの国もね、非常に混乱してるし、経済的には大変な状況にありますよね。で特に我々大学との交流が多いんですが、大学行ってみるとね、もう建物は立派だし、広大な面積にね、学生がたくさんいるんですけどね、中の施設は非常に貧しいんですよ。だから大学教育の、レベルも決して高くないんですよね。学生は優秀なんですよ、学生は優秀なんだけども、決してそういう高くない状況にあるんですよね。でネパールなんかはまだね、小学校にも行けない、子どもたくさんいるんですよね。でそれはね、アジアの、我々同じアジアの国民族としてね、やっぱりその見て見ぬふりをするってことはできないんじゃないかと思う、でアジアの人たち見るとね、非常に手先は器用だし、文化的に非常に高度なんですよね。だからちゃんと教育すれば、その政治的にもね、経済的にも本当に発展すると思うんですよ。やっぱり民が賢くないと、いい政治もやっぱりいい政府もできないし、それからいい経済にもならないと思うんですよ。それはやっぱり教育なんですよね。小中高を通じた教育をちゃんとやるということだと思うんですよ。でそれの教育をやる上でも、大学がしっかりしていい先生を作るとかね、大学がそのちゃんとしたリーダーを育てるとか、そういうことをやらなきゃいけない。だから我々はそういう教育をね、支援しようと。だから留学生のその教育もそうですしね、我々が行ってまた共同でね、学生と一緒にやるとかね、そういうことも必要だろうし、そういう教育面での支援というのを我々考えていかなきゃいけないんではないかと。それからもう一つはね、災害が非常に多いんですよ、日本と同じようにね、モンスーン地帯で雨が多いし、それから地震が多いし、火山が多いんですよね。でそういう災害に対して無防備なんですよ。非常に危険なところに住んでるし、そういうことをその意識しないで家を作ってるんですよ、レンガ積みのね。これもう地震が来るともうひとたまりもないような状況になってるんですよね。やっぱりそれも教育だと思うんですよ。これはこういう地震の多い土地だから、強固なものを作らなきゃいけないと。それを一緒に政府も含めてね、やっぱり啓蒙していく必要があると思うんですよね。いろんな面でね、我々がやらなきゃいけない、我々ができる支援策っていうかな、それはたくさんあるんですよ。だからもちろんここでね、愛媛を発展させるというね、それは第一の我々の使命なんですけども、同時に世界に目を向けてる、それはこの地域を発展させるためのそうでしょう。だっていろんな資源をね、我々は受けてるし、物を作って売ってるんですよ。それで愛媛の企業はたくさん、例えばインドネシアだとかベトナムだとかね、そういうところに行って物を作ってるわけですよ、そういうことを考えるとね、やっぱり国際貢献っていうのはやっぱりやらなきゃいけない、大学がやらなきゃいけない一つの仕事だと思うんですよ。
例えば考え方によっては、その外国に行って、その外国の力を自分の、例えば愛媛大学なら大学のために使ってもらうのではなくて、愛媛大学がその教育をすることによって、その相手の国を豊かにするような人材を育てると。
僕はね、今産業界とかね、それは 優秀な人材をもう求めるために中国やインドに行ってね、優秀な学生を連れてくると、それで日本で学んで、それできれば日本に残ってやってもらいたいっていう、
はい、
そういう、まあ、方針を取ってやってるんですけどね。まあそれは やってもいい、うん、いいでしょう。我々はそういう方向は取らない、それはやらない、うん、我々のところでね、留学生学んだら自分の国帰って国づくり、これに貢献してくださいと、
はい、
我々も一緒に行ってやりますからというね、そういう立場ですね。地方大学は僕はね、それでいいと思う、それでなきゃいけないと思う、はい、
お話を伺っていったら、やはり教育ということの大切さというのを考えさせられるんですけれども、うんうん、愛媛大学でもその教育改革というのはずっとやってこられたと思うんですが、うんうん、
まあこれもいつも言うんですけどね、大学に残って先生になる人はね、ほとんど研究をやりたくて残ってるんですよ、
はい、
そうするとね、研究がまず第一であって、うん、で、まあ、悪く言えばですよ、仕方なく教育をすると、
はい、
だから大学っていうのはね、とにかく教員中心で、教員が研究をやるための設備や環境を作ると、これがもういつもその優先されてたんです、
はい、
でこれはおかしいんじゃないかと、大学っていうのは学生がいて成り立ってるんじゃないかと、学生の教育、これをまず第一に考えるべきじゃないかと、これの意識改革、
はい、
これはねなかなか難しいですよ、これはなかなかね進んでいかない、だからこれをね本当に意識改革っていうのはできればね、達成すれば本当に教育改革っていうのはもうスッといくと思うんですよ。だからここを乗り越えることが、まあ一つの大きなね壁になって、でこれが大きな仕事ですね。
本当にもう何年か前に比べると随分変わってきたと思うんですが、やはりその一番のきっかけとなったのは2004年の国立大学の法人化だと思うんですが、ね、法人化ということは大学が自分で立っていきなさいよと言いますか、
う
もう文部科学省の管轄からもうあまり面倒見ませんよということですよね。
まあ、面倒見なさいお金はね、
ええ、
ある程度 のお金を運営費交付金としてね、
はい、
配分するんですけども、それもね全体大学全体のね 40% 強なんですよ、
はい、
であとはだから自分たちでやっていかなきゃいけないんですが、うん、しかし問題はね、その 40% のお金はね本当は 44% かなんかあったんですけどね、
はい、
毎年削られて、
はい、
どんどん削られていくんですよ、年間1億円ずつ減らされてくるんですよね。でもう6億円、来年で6億円減らされる、で1期6年ですから、
はい、
次の第2期6年の間にまた 1% ずつっていうふうに言われてますからね。で第2期が終わると12年後ですよね、だから、はい、法人化してから、
はい、
12億なくなっちゃう。12億なくなるとね、3つくらいの学部の教育研究費がなくなる、
はい、
くらい相当するんですよね。でこれはねもう非常に大変なことなんです。授業料はもうどんどん上げたらもう大変なことになるでしょう、だから授業料上げられない、そうすると外部資金を我々稼がなきゃいけない、うん、外部資金だってもう限界ありますよね。そういう非常に厳しい状況に大学っていうのは あるんですよね。で付属病院はもっと厳しくてね、付属病院は建物を新しくしたり、それから診療の設備をね、
はい、
更新するのに、まあ、非常に大きなお金がかかるものですから、これみんな借金でやってるんですよ、だから大学付属病院を抱えている大学はみんな大きな借金をするって、で毎年その借金をね18億だとか20億だとかね返していかなきゃいけない、それは診療によってこう稼いで返していくわけですけどもね、そんなに稼げないわけですよ。大学病院っていうのはただ診療だけじゃなくて若い医師を育てるところでしょ、
はい、
教育の場ですから ね、その儲けるっていうかね、そんなことはできないわけですよ。で従ってその全部その借金を返すのに不足しますから、その分運営費交付金として継ぎ足してくれてるんです。でその継ぎ足してくれてるんだけども、それも年々 2% ずつ削ってきますよと、稼ぎをもっと増やしてきなさいと、こういうふうに言われてるんですよ。大学全体はね財政的には非常に厳しくなる、このあと6年後はね成り立っていかない、
大学が倒産するかもしれないってこと
です。だから法人化してね、
はい、
一番の問題はそれです。あとはね 自分たちでやりなさいと。これはね、僕はね、良かったと思ってるんです、
はい。
だって自分たちで考えて、自分たちの目標を持ってね、
はい、
それで計画をみんなでこう達成しましょうとしていけば、大学は非常に特徴的なものを作れるし、そのいい大学にしようと思えばなれるわけですよ。だから今までの大学のこう序列がありましたよね、東大からこう、それをね、我々ある程度こう変えることができたと思ってるんですよ。非常に活性化して、その今までの序列とは違うね、はい、地位をね築きつつあると思うんですよね。そういうことができるっていうのは法人化のね一つのメリットだと思うんですよ、
はい。自立した経営体であるための愛媛大学は、そのトップのリーダーシップ、先生前にして言うのも、ちょっとあれです、方針の共有、それから普段の改革、これが歯車が噛み合って、さらにそのこの10年で変わってこられたという自信が後押しして、ずっとこう登ってきたと思うんですけれども、これ止めちゃダメですよね。
そうそうそう、だから我々僕はいつも言ってるんですけどね、平坦な道を我々言ってるんじゃないんですよね、やっぱり坂道を上がってるんですよ、いろんなものをね、その克服していかなきゃいけないんですよ、そういう問題が山積みしているそういう状況ですよね、まあ、これは坂道ですよ。だから坂道をね、重い荷物を背負って、とにかく上がっていくわけですよ。でこれ休んだらね下がる、
はい、
これは一休みしようなんて言ったらこれも必ず下がる、だからもう絶えず前進しなきゃいけない、それはもう普段の改革ということですよね。それでそれをやっていくためには、みんながこれでいきましょうというふうに力を合わせて一緒にやらないと進まないですよね。でそれを達成するためにはリーダーがやるぞと、これがないとダメです。やっぱりリーダーシップがないとダメですよね。
勢いって言えば、もう中四国の大学の中では愛媛大学一番じゃないかと思いますが、
いやそれはそのあんまりおこがましくそれ言いませんけどもそうあってほしいね
私はじゃあ愛媛大学のちょっと外から見てる人間として一番だと言い切りたいと思いますが先生はこの春で、学長からは退任ということですけれども、名残惜しくはないですか？
ないね、
やり遂げた感が、
やれた、と思う、だからいやそれとね、次のね、
はい、
柳沢理事はね、理事としてもう4年間一緒に やってくれた人ですから、はい、みんな分かってますから、もう何も憂慮するっていうかね、そういう杞憂なところは何もありませんしね、思い残すことはありませんね、
やっと小松先生と一緒に研究できると思ってらっしゃる学生さんもいるかもしれませんけれども、
そうね、もう10年以上研究者を捨てちゃったんでね、この期間にねドクターを途中で辞めた子が2人くらいいるんですよ。でこれをねやっぱり完成させてやる必要があるんですよね、それは約束でもあるしね、
はい、
だから、学生と一緒にやったデータもそのままになってるんで、それをまとめる、それを楽しみにしてる、
先生まだまだ坂道は続きますけど、
いや僕は坂道じゃないですもう僕は平坦な道歩く
今の若い方、高校生以下の皆さんに進んできてもらいたい、そういった大学で、
そうですね、
あり続けたいですよ ね、
だからとにかくね、大学、愛媛大学はそういう点でね、はい、一生懸命改革していい大学にしようとみんなでやってますからね、期待してほしいと思いますよ。そういう点では学生入ってきていろんなこの活気をね受けて自分も活性化してもらう、そういうことができる大学ですからね、大いにこの期待して入ってきてもらいたいですよね。
これからも期待しております、どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は来年度愛媛大学学長に就任される柳沢康信理事にご出演いただき、柳沢先生のプロフィールや研究テーマなどについてお話を伺います。お楽しみに。